本田健の人生相談リアー健。
小林まどかです。本田健の人生相談リアー健。健さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ちょっと久しぶりにパートナーシップについて伺おうと思うんですけれど、はい、まあ、オープニングなのでね、ちょっと凝縮して伺いたいんですけれど、はいはい、パートナーを見つけて幸せになるための鍵っていうのはあるとすると何でしょう？
多くの人がね、そのなんか自分の夢の、そのお姫様王子様を探すんですよ、
はい、
けれども最初お姫様か王子様かもしれませんけど、すぐそれが普通に戻ってくるんですね魔法が解けてね。だからある意味僕誰でもいいんじゃないかなって最近は思うんですよ。何かこうイストリーゲームじゃないけど、まあ、身近にいる人を捕まえても、その人でも世界中探して見つけてもあんま変わらないんじゃないかなっていうのが今の僕の印象。
でもやっぱりそれを探してる最中の時にはなかなかそう思えなくって。
そうですよね、
きっとどこかにいる、まさかそんな横に座った人を、はい、いやいやいやって思いなくなりますけどね。
そう、でもやっぱりその誰もいない人生を生きるよりは、誰か愛する人、愛してくれる人、自分が愛したい人っていう人がいる方が僕は幸せじゃないかなと思うので、とりあえず誰か好きになったなと思う人と付き合い始めてみたら何か変わるんじゃないかなって最近は思いますね。なのでもう最高の人が出るまで誰とも付き合わないなんてことしてるとね、もうどんどん年を食うだけだと思うので、はい、とにかく誰かを愛する、誰かに愛してもらうっていうのは僕は鍵かなと思いますね。
そういう意味では例えば八ヶ岳で行っているパートナーシップのセミナーありますよね。一番最近で言うと去年の11月の終わりに、はい、開催したということなんですが、はい、そういう参加者の皆さんは、うん、あ、やっぱり誰かと共に人生をっていうその大切さっていうのを実感されて変えられているんでしょうか？
はい、まあ、大切さというよりは誰かと一緒にいたいなって、本当に誰かのことを愛したい、誰かに愛されたいっていうのが多分僕は最初のステップだと思うんですよ。でその人は年収こんだけ稼いでないとダメだとか、可愛くないとダメだとかっていうようなことを言ってると、どんどんどんどん可能性を狭めてしまうわけで、やっぱり本当に誰かのことを愛したいと思ったら、ふっとその人が現れると思うんですよね。なのでやっぱその縁っていうのがすごい大事だと思ってて、付き合ってみたら意外と例えばお酒が飲める人飲めない人っていうので、自分がお酒が好きだけど相手が好きじゃないとか、自分はそのアウトドアが好きだけど相手が好きじゃないとかって、のってあったりするんですよね。でも結局恋愛関係になってみたら、別に相手がその山が好きじゃないからって言ってダメかというと必ずしもそういうわけじゃないもんで、なので変な条件をいっぱいつけて検索エンジンがゼロになるよりは、僕は積極的に誰かのことを愛する方に行った方がいいんじゃないかなと思います。なのでまず愛を恐れないっていうのが言いたいことですかね。
はい、それでは本田健の人生相談リア健、今日も最後までお楽しみください。
本田健の人生相談リア健。
続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの方からの質問に健さんに立体話法でお答えしていただきます。ラジオネーム健優さん、健さんこんにちは。
はい、こんにちは。
私は28歳でウェブ関係の仕事をしています。今は会社に属しているんですが、幸いにも個人で仕事をいただけるようになってきたので独立を検討しています。そこで一つ悩んでいるのですが、独立を機に可能であれば地元の静岡に戻って仕事をしたいと考えています。当然クライアントさんも東京が多いと思うのでデメリットもたくさんあるとは思いますが、基本はオンラインで仕事を進める形になるので不可能ではないとは思っています。そこでお聞きしたいんですが、私に限らず健さんから見る東京と地方の格差について教えていただけないでしょうか。私と同じような悩みを抱えている方の参考にもなるかと思いますので、よろしくお願いいたします
はい、ありがとうございます。偉いですね、ちゃんとリスナーの方も考えてくれてね、
はいはい、
当然東京と地方の差っていうのはあると思うんですよね。それはどういう情報の差かっていうと、やっぱり仕事とか情報の流れの差なんですよ、例えばアメリカでもそうなんですけど、なぜ作家をニューヨークに住んでるかっていうと、パーティーで編集者と知り合ったり雑誌の記者と知り合ったりとかしやすいんですよね。でやっぱりそうやって一緒のお酒飲んでたら次こういうの書かないって話になるんですよ、まあ、そういった意味でその日本も作家のほとんどが東京に集中してるんですけど、それはやっぱりその情報がそこに流れてくるからなんです。だから例えば分断バーとかってあるのも、 まあ、最近はラブも ないみたいですけど、やっぱりその編集者と作家が集まっている話していくうちにまた新しい作品が出ていくんですよね。まあ、そういった意味ではその仕事がとか仕事のチャンスがないっていうのが地方の人たちのすごい悩みだと思います。
うん、でも実際にこの方の場合は、まあ、オンラインっていうことなので、うん、特に場所っていうのは関係、
仕事を実際するのは大丈夫だと思います。ただ受注はやっぱり東京だと思うんですよね。なのでやっぱり受注する先が東京にある限り、うんうん、基本はやっぱり東京で暮らした方が有利だと思います。ただどうしても静岡に帰りたいというので、まあ、静岡と東京は近いですから ね、そんなの問題ないと思いますけど、ただやっぱり受注をどうやってでやるのかっていう仕組みができてないと、中途半端に独立しても下手したら新幹線代で消えてしまう可能性もあるので、その辺はやはり受注をもうなんかさばききれないぐらいやっぱり引き受けるというか、そういう仕組みを作る必要がありますよね。なので受注さえできれば問題ないと思いますけど、実際の行動というかその納品というか活動は静岡でも問題ないと思います。ただ受注だけ気をつけてください。
はい、ケンユさんありがとうございます。はい、続いては太一さんです。ケンさんこんにちは。
はい、こんにちは。
私は31歳の会社員営業職です。自分で言うのもおかしな話ですが、私は性格が真面目な方で、本来無視してもいいような小言や小さなクレームなんかも結構真に受けてしまい、最近メンタルのコントロールがうまくいっていないなと感じています。いちいちダメージを受けている場合ではないのはもちろん承知の上なのですが、どうしても気にしてしまうことが多く、発散方法もあまりなく一人で落ち込んでいることが少なくありません。相手の言葉に影響されずメンタルを保ついい方法があれば教えてください。
はい、まずそのあれですよね、その人が何か言うってことに対して自分がどう思ってるのかってことをどれだけ分離できるかってことですよね。
うん、
例えば作家の人がね、アマゾンとかに書評にこの本は最悪でしたって書いたらすぐ落ち込む人がいるんですよ。で僕はそういうのには影響を受けにくくなってるんですね。なぜかというと、そうやって人の体調みたいなもんだと思うんです。
はい、
例えば今日なんかお腹下してるんだっていう人がいたとしましょうよ。
うん、
そうしたらその人お腹下してるけど自分は下してないから直接関係ありませんよね。だからその人が気分的に落ち込んでたり嫌な気分がしてたからといって僕は嫌な気分になる必要はないんです。
うん、
それと同じで誰かに例えば嫌味を言われたり、うん、なんかこうすごく敵意なことを言われたとしても、その人が敵意を持ってるだけでそれが僕の幸せとか尊厳に関わる問題じゃないんです。
うん、
最悪なのはその人の敵意とか嫌な感じを僕に伝染させて自分も移っちゃう風邪みたいなもんですよね。
はい、
だから相手が風邪ひいてるからって言って自分まで風邪のウイルスを取り込む必要はないんです。
うん、
なのでそこは強くなる必要があるんですね。
うん、
でそのためには、例えば僕は今そういうことやってるわけですけど、自分がどういうこと言われたら嫌なのかってことをまずちゃんと理解する。
はい、
例えば本当に器が小さいねとかね、なんかなんでそんな真面目に細かいことばっかり気遣ってんのとかっていうふうに言われたらカチンときたら落ち込んだりとかするのであれば、それを鏡の前で何回も何回も言ってみる。
自分に対して、
そう、お前本当に気が小さいなとか、でそしてそのなんか小さいことばっかりですぐくよくよするしすぐ落ち込むの最悪の男だなって自分で自分に言うんですよ。
はい、
うん、でもそれは自分に対して思ってるわけで、だからといって自分が最悪なわけじゃないんですよ。
ええ、
別に例えば小さなことにくよくよするからといって人間としての価値が低いわけじゃないし、
はいはい、
真面目に取ったからといって人に誠実に向き合ってるかそうなっちゃったっていうだけで、それがその人の価値を下げるわけじゃないんですよね。
うん、
例えばそういったことを分かってると一つ一つちょっと待てよと、なんでわざわざ自分が落ち込まなくちゃいけないんだっていうことを分かってくると、それがまずだいぶ楽になってくると思います。
ね、こういう多分言われてることを本当に真に受けてしまうと、
うん、
その人の意見がイコール自分の価値みたいな感じになっちゃうと辛くなっちゃいますよね。はいはい
は
い、
そうですね。
相手にいくらでもそうすると自分の価値が変動性というか、
はいはいはいはい、
自分がそこをしっかり持っておくためには、うん、なんかどうしたらいいんですかね。
う
ん
う
ん、
まあ、だからその自分の価値っていうものを絶えず自分でしっかり守りきれるかどうかってことですよね。うん、そのためにはやっぱりいいパートナーや友人が必要なんですよ。パートナーにすごく愛されたり家族に愛されたり友人に大切にされてたら、ちょっとやそっとのことでへこまなくなります。うん、例えば僕の場合だと多少誰かにすごく個人的に攻撃されたとしてもその人の気分が悪かったり、うん、なんか僕がやることとか言うこととかがその人の感に触っただけで僕の価値は全く関係がないんですよ。
うん、
でそれは冷静に捉えられるわけですよね。でもひょっとして誰かにすごく怒られたりなんかしたら自分のせいだと思ってしまう。
うん、
必ずしもそういう必要はないと思います。
うん、じゃあこれも ある意味そういうふうに切り替える訓練をしていくっていうところですかね、うん、まずは、
まあ、練習をしないとね、
練習を、はい、
あとはそのなんかこうカラオケに行くとかなんか分かりませんけど、うまく上手に発散する、そういう仕組みも必要ですよね。
そうですよね、うん、はい、大地さん質問ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
以上、人生相談のコーナーでした。
本田健の人生相談、ディアー健。
続いてはラジオミニセミナーのコーナーです。
はい、
今週はですね、自分の魅力に気づくというテーマで掘り下げていこうと思うんですけれども、はい、うんうんうん、っていうのはまあ、周りを見て あの人いいなとか魅力的だなっていうのを感じやすくても、うん、なかなか人って自分のことは分かりづらいものだと思うんですよね、はい、でその自分の魅力に気づくと多分世の中見え方もいろいろ変わってくるんじゃないかなっていうふうに思うので、うんうん、改めてこのテーマちょっと伺おうと思うんですけれど、うん、まずそもそも自分の魅力っていうのはどういうふうにして最初の取っかかりとして気づけるものなんでしょうか。う
ん、やっぱり人に言われて初めて分かることなんじゃないですかね。
じゃあその人っていうのは、うん、例えば身近な家族であっても、うん、お友達とか会社の中とか、うん、いろんな人にこう聞いてみるっていうことが、うん、
まあ、聞いてみるっていうか普段言われることもあると思うんですよね。例えば綺麗だねとか可愛いねとかお茶目だねとかって、
はい、
で2人3人以上に言われることってその人の本質である可能性が結構多いわけですよ。だから例えば周りの人たちが言ってくれるポジティブな言葉をちゃんと受け止めるっていうところがまず最初のスタートじゃないですかね。
そうするとその言われたとしてもちょっとこうくすぐったいし恥ずかしいなとか、うんうんうん、いや自分はそんなことないなっていう思いがこうチラチラ巡りながら聞いてると、うんうん、なかなかそれをそのまま素直に受け取ることっていうのもできない、うんうん、と思うんですけれども、はいはいはい、きちんとその自分が選ぶ必要もないですし、うんうん、小さく過小評価する必要もなく、うん、等身大の自分で相手のその評価っていうのをきちんと受け入れるために、うんうん、その自分の魅力をしっかり理解して、うんうん、あ、そうなんだって理解するためには何かコツっていうかポイントって
ありますか？まあ、だからこう人に言われることは全部正しいポジティブなことに関してはね、
はい、
っていうふうな思い込みは一つ助けになりますよね。
あ、
うん、例えば面白いって言われたってことはもうそれで面白いんだ僕はって、私はって、
はい、
綺麗って一人でも言われたら、
はい、
私は綺麗だっていうふうに思ってしまうっていうのは一つありですよね。
あ、もうそういうふうに自分の中でそういうふうにする、
うん、そうそうそうそう
っていうふうに決めるっていうことですか。うんうん、そうするとでもなっていうのがつい癖で出てきちゃうとは思うんですけれども、
うん、はいはい、でもなっていうのはさーっと流して、でも可愛いって言われたぞとかでもかっこいいって言われたぞっていうふうにもっぺん戻す、これ何回も何回も練習しないとできないと思いますけどね。
例えばじゃあケンさんが、うん、まあ、今の状況と多分20年前のケンさんの状況って違うと思うんですけれど、うんうん、そのじゃあ例えば過去自分の魅力がこれだっていうふうに受け入れていなかったようなことを人から褒められた時に、うん、それをどういうふうに統合していきましたか、自分の中に、うん、
例えば話がうまいって言われた時に、
はい、
こんなにとっちらかって話してるのにっていうふうに思ったことがあったんですよね、
はい、
で、でも何回か言われるようになって、でも聞いてみたんですよ、どこが良かったんですかって、
はい、
いうふうに言ったら、その例えばすごく感動したとかだけだと受け取れないんですよ、だって話はとっちらかったこと言っちゃったなっていう気持ちがあるからね、
はいはい、
でも例えばその思いもちゃんと受け止めてもらった上で、うん、褒められた話が違うんですよね。確かに話はなんかあっち行ったりこっち行ってたりしてたんだけど、君のスピーチにはなんかハートがあったって言われたんですよ。その時にストンと落ちた感じがあって、そうかって、話があっち行ったりこっち行ったりしてたとしてもなんか情熱があったらそれでいいんだっていうふうに受け止められたんですよね、
はい、
なので人が言うことっていうのをポジティブに受け取るか受け取らないかって選択なんですよ。だからどれだけいろんな人と、じゃあこういう感じかな、その世界中の人があなた綺麗だっていうふうに言っても自分は綺麗だと思えない人と、
はい、
世界中の人はあなた綺麗じゃないって言っても私は世界中の美女だと思ってる人と、はい、どちらが幸せかってことですよね。
後者ですね、
うん、だから人が一回でも綺麗だって言ってくれたら私は綺麗なんだって、はい、いわゆる美人じゃないのかもしれないけど綺麗なんだっていうふうに自分で思えばいいわけですよ、なのでせっかく選択肢があるのに、せっかくかっこいいとか面白いとか言ってくれたにもかかわらずすぐなんか関係ない関係ないっていうふうにしてたら、うんうん、 もったいないっていうふうに思うかどうかってことですよね。
ですよね。そうするとそのセルフイメージみたいなものも魅力ってつながりがありませんか、うん、自分に自信がなかったりするといくら相手から魅力の部分を伝えられたとしても、うんうんうんうん、それをこう聞ける器じゃないわけじゃないですか。
そうですよ ね。だからまあうん、お金も一緒ですよね。結局せっかくお金が入ってきて豊かになるチャンスがあるのに受け取らない人も多いわけで。
あ、そうなんですか、うん、
だって例えばいろいろできるのにもかかわらず、すごく小さな世界に閉じこもってたら、せっかくひょっとしたら月に300万も500万も稼げるかもしれないのに15万でいいやとか20万でいいやっていうふうになってたとしたら、僕はしたら450万損してるんですよ。それと同じように自分は可愛くて魅力があって誰からも愛されてって思うことができるのに、自分はちょっと面白いしか受け取らなかったとしたら、その100個ある素晴らしいうちの1個しか受け取ってないってことになるわけですよね。
そうですね、うん、
だから結局豊かさってどれだけ自分に対して OK を出せるかによって決まるわけで、それを100個自分が素晴らしいと思えるのに1個しか持ってなかったらもったいないですよね。でやっぱりそれ、ね、お聞かれるのじゃあどうすればいいんですかっていうよく言われるんですよ。で僕は何でも何でも、まあ、何回も言ってるんですけども、 How は忘れないとダメなんです。 How ってことを言い出したら人生が変なスイッチが入っちゃうんですよね。だからどうやってそれをやりたいかっていうことはとりあえず横に置いといて、とにかくもっと人の気持ちを受け取りたいって思えばいいんですよ。
ただそう思えばいい
最初は、
はい、
例えば本もそうですよ。どうやったら作家になれるのかばっかり考えたら作家になれないという方法しか見えてこないんですよ、だからどうやってパートナーを見つけたいかとかそういうのと一緒で、私は How はとりあえず忘れて横に置いといて、とにかくそのもっと自分に対する褒め言葉を受け取る人になりたいって、それが全てのスタートだと思います。
じゃああまりこう自分に厳しくしすぎないで、いいんですかね、
と思いますけど ね。
なんか自分にもっともっとってしちゃうと、周りがいくら言ってもそれを跳ね返しちゃもったいないし、あ、もっとこうあるべきなのにっていうのにがんじがらめになっちゃったりすると、自分の魅力って気づきにくくなっちゃうような感じがなんか今のお話聞いてて、
そうですね、
思ったんですよね、
はい、と思います。なのでそれいいか悪いかじゃなくて、そうしたいかどうかってことじゃないですかね。
そうですね、ケンさんが身近でつながりのある本当に成功されて幸せに生きていらっしゃるという方たちは、自分 その等身大の魅力っていうのをきちんと理解して自分の中で、
そうですね、僕 のメンターの一人の吉田純喜さんっていう吉田ソースのね、創業者の人は、なんかあるとねすぐわし可愛いやろって言うんですよ、もうね68、9かなの人なんですけど、9になられたのか、わし可愛いやろっておじさんが言う言葉じゃないですよね。でもなんかその雰囲気が可愛いんですやっぱり、だから自分は可愛いとか魅力あるって思ってる人ってやっぱ魅力あるんですよね。でも決してそのハンサムとかハンサムじゃないかっていうとハンサムの方に入らないタイプだと思うんですけど、やっぱり人間的な可愛さなんですよ。でそれがやっぱり全てだなと思いますね。顔の作り全く関係ない、これは男性女性も一緒だと思いますけど、その顔の多少作りが悪かったとしても、なんか可愛さが全身から溢れてる人ってモテるんですよね、だと思います。
あ、そうですね、ということで今回は自分の魅力に気づくということで、まずでもとにかく最初の一歩としては、その、一人でも自分の魅力を教えてくれた人の、その意見に素直にそうだねって受け入れるっていうところからですよね。
それから練習しましょう。
そうですね、
はい、
はい、以上ラジオミニセミナーのコーナーでした。続いては今月のアイウェイオーディオクラブです。本田健と各界のトップランナーの方たちとの対談を毎月お送りしているアイウェイオーディオクラブ。2019年2月号のゲストはニューヨーク州弁護士の山口真由さんです。さて山口さんはこれまで勉強法などに関して多くの本を出版されているんですが、本のタイトルにもなっている7回読み勉強法もうこの通り繰り返し本を読むことによって記憶が残りやすくなって、記憶が定着しやすくなるっていうお話をされているんですけれども、やっぱり自分に合った習慣を見つけることが大切ってね、山口さんもお話しされている通り、 その人がやる方法じゃなく自分自身に合った方法を見つけるのが一番かなって思うんですが、どうやってその自分に合った習慣法って見つけることができるんですかね。まあ、こんな簡単に聞ける質問でもないんですけれども、
まずね、山口さんの僕の印象はね、僕の周りの東大に行った連中なんかと比べてもその努力家なんですよね。
はい、
っていうのはその僕の友達で今大きな会社の役員やってる人がいるんですけど、彼はね一回見ただけで覚えちゃうんですよ。
そういう人もいるんですね。
そうで僕が、まあ、すごいね一回見てっていうのを聞いて逆に驚いて、なんで一回で覚えられないのっていうふうに言われて本当に、まあ、そういう人が東大行くんですよねだから一回で教科書とかもバラバラバラっと見たら全部頭に入っちゃって、逆に俺忘れられないんだよってなんか忘れられないから気持ちが悪いんだっていう、そういう人もいるんですよ。でそういう人に比べて山口さんは努力家、7回思うってわけだから、
はい、
だからそういう意味でその本当に努力してそういうのも編み出されたから逆にそういうノウハウが確立してると思うんですけど、その前にすごい大事なのはそれ7回読んでも勉強したいぐらいそれが楽しい興味の対象になるものかどうかってことだと思うんですよね。
そうですね、
それは英語でも法律でも何でもそうなんですけど、そうですね、7回も読みたくないって思うものはやっぱ無理。
好きだから山口さんご自身も、だって教科書をずっと読んでらしたっていうことなので、
そうなんですよ。
やっぱりそれはご自身が好きだからいつもそうやって繰り返し、
そうなんです。だから7回読んでも飽きないっていうか楽しいことを選ぶことですよね
そもそもそこですね。
だから勉強法で一番大事なのはやっぱ好きなことを勉強すること、
はい、
それに尽きる感じがします、はい、その後考えたらいいんじゃないですかね。
そうですね、
やっぱ嫌いなことやってもね、700回読んでも無理ですよ。
そうですよね、本当そうですよね、
と思いました。
はい、それではここで対談の一部お楽しみください。
でも普通なんか7回読んでも頭の良くない人はなんか頭に入らない感じがするんですけど、なんかその辺でコツかなんかあるんですかね、7回だけじゃなくて。
私はただその、7回も読めないって人が多いんだと思いました。
7
回読んで頭に入らないっていう人よりも、7回も読めませんって方の方がずっと多くって、やっぱりみんな繰り返すっていうことが苦痛に感じる人はすごく多いんだと思います。その、なんていうんですかね。頭に入ってくるっていうか、記憶するって私は複数回の反復っていうのが一番いいし、むしろこれしか方法はないと思ってるんですけど。
なるほど。
だから、その、頭に入らないことやら繰り返すことをどうやってやるかってことがすごい大事だなと思っていて、で、それはやっぱりその、本当に立ち返ってきちゃいますけど、習慣のところに来るんだと思うんですよね。
なるほどね。
本田健の人生相談、ディア健。
続いてはケンズライブラリーです。皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごすための特別な一冊をご紹介しています。まずはリスナーの方からです。ラジオネームロメオさん。私のおすすめの一冊は河合大輔さんの本物のリーダーは引っ張らない、チームを作る4つの感情スイッチという本です。小さい会社を経営しているんですが、若い人と多く関わっているので僕がイメージするリーダー像は誰もついてきてくれません。そんな中この本に出会い、引っ張ることよりも心配りが大事であったり、目から鱗でした。迷うリーダーにぜひ取ってほしいですというメッセージも送っていただきました。
はい。
そしてケンさんの今週の一冊は何ですか？
はい。人を動かす伝え方という本で、
はい。
沖本瑠璃子さんという方が書いた本です。
はい。
はい。
知り合いの方でいらっしゃるんですか？
はい。そうですね。何回かお会いしたことがあるんですけど、すごい明るくて元気な方で、
はい、
褒める共感が苦手なあなたでも大丈夫っていうので、
ええ、
対面電話メール SNS ですぐ使えるマル秘メソッドって書いてあるんですけど、結構なんかこう具体的なことがいっぱい書いてあるんですよねこれ、
はい、
で伝えることのゴールは相手を動かすこと、
はい、
人に動いてもらえない伝え方とかね、結構やばいやばいみたいな感じのことが、はい、で人が期待以上に、動き出す伝え方とか、シーン別とかもあるんですよね、なんですごいこう、ああ確かになって、行動心理学についてよく書かれてる本だなと思います。
ぜひこちらの一冊もチェックしてみてください。はい。このコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。 リアケンアットマーク ieoffice.com までエピソードを添えてお送りください。以上、ケンズライブラリーのコーナーでした。それではケンさん、今週の名言をお願いします。
すべてを今すぐに知ろうとは無理なこと。雪が溶ければ見えてくる。ゲーテ。
本田健の人生相談、リア健、いかがでしたでしょうか。今日のラジオミニセミナーのコーナーでは、魅力というのを改めてフォーカスしてみようということでお届けしたんですが、健、はい、さん本当に日々いろんな方と知り合ったり、うん、また長年お付き合いのある方も含めて、うん、あ、魅力的だなっていう方って、うん、パッと思いつく限りではどういう感じのタイプの方ですか。
例えば共通点としてはね、その自分の欠点をすごく上手に愛してる人ですよね。
あ、欠点を。
そうだ、例えばその、桜井秀則先生がメルマガでこの間書かれてたんですけど、はい、愛されるにはいろんな条件がいると、はい、例えば男性でね、ハゲ、デブ、チビ、学歴がないっていうような人は愛されるって書いてあるんですよ。そのそういう人はなぜかというと、人に対して威圧感を与えたり、 あとゲイだったっけ、はい、そのなんかこう取られたりするっていうふうに感じさせない。
はい、
うん、でも例えばゲイだったら自分が女性をゲットするのに邪魔しないわけじゃないですか、
はい、
で例えばそういう脅威を与えない人っていうのはすごく愛されるんですよ。でも例えば自分が背が低かったりだとかしたら、それをコンプレックスに感じたりしますよね、うん、でも自分が背が低いんだってことに関して、それを全然前向きに捉えてたりすると、それが魅力になるんですよね。
じゃあ誰しもがコンプレックスってあると思うんですけれど、うん、じゃあうまくそういうところを自分の中で消化してるかどうかっていう感じですか。
うん、と思います。それをすごくその、まあ、冗談にしたりだとか、自分で笑えるような人っていうのはすごく魅力的ですよね。
あ、そうですね、うん、ポロッとそんな風にこう会話の中で出たら、あ、そうなんだっていう風に、そうそうそうそう、ちょっと人間味が感じられますもんね、うん、
例えばだ、女性でも、その私はね、顔で勝負できないから努力で勝負するのよとか言った、この人面白い素敵な人だなと思うじゃないですか、うん、
はいはい、
でも例えば美人の人がそれ言ったらなんかやらしいでしょそれはだから恵まれてる人で実は魅力ってあの減るんですよね。
あ、そうなんですね。
そうだから、その中にね、そのかっこいい人とかイケメンとかは自分を崩さないとダメなんだとか書いてあって、なるほどなと思ったんですけど、だからそのダメなところを愛せる人の方が愛されるんじゃないかと思いますね。
なんかね、一見すごい整ってる人だと周りからは羨望の眼差しで見られますけれど、
そうそうそう、
でも愛されるかどうかとか、魅力として相手に伝えられるかっていう意味では、
う
ん、むしろそうじゃない方が可能性としてはあるということなんですね。
そう、僕それ読んで、あ、僕もっと自分を崩さないと愛されないなってすごい笑うところじゃないんですけど思ったんです
ね。そうですね、はい、お後がよろしいようでかよくわからないんですけど、はい、さて、この番組ではあなたからの感想、人生に関する質問もお待ちしています。毎月抽選で5名の方にケンさんのサイン本をプレゼントしています。
はい、
ケンさんね、
はい、よかった、はい、受けて
また、スカイプの人生相談の相談者も随時募集していますので、iOffice のホームページご覧になってみてください。それではケンさん、今週もありがとうございました、はい、
イケメンのケンでした
ありがとうございました。ここでお知らせです。4月20日東京でベストセラー作家のアラン・コーエンさんとケンさんのワンデー集中セミナー、自分を大好きになって理想の人生を実現する法を開催します。詳しくは iOffice のホームページチェックしてみてください。 www.ieoffice.com www.aieoffice.com です。本田健の人生相談、ディア健。この番組は提供アイウェイオフィス、プロデュースキクタス早川洋平、制作ワルツ高知博志桐原哲人、ナビゲーター小林まどかでお送りしました。